小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は日本展示図書館図書制作部録音制作課、上野目玲子さんとお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
日本展示図書館では指で読む展示図書と耳で聞く音声図書の貸し出しを行っていますが、今回は録音図書について詳しくお話を伺ってまいります。日本展示図書館では貸し出しだけではなくて、録音図書の制作も行っているということですが、毎月の単位でどのぐらいの数の図書を制作していらっしゃいます？
昨年度の実績ですけれども、
はい、
1月あたり32、3タイトルといったところです。
32、3タイトル、はい、30をちょっと超えるぐらいと、
はい、そうです。
じゃあこの本を音声化しようっていうふうに、まず決まるとこから始まると思うんですけども、
はい、
いわゆる選定作業っていうのはどんなふうになるんですか？
はい、1ヶ月に1回選書委員会が開かれていまして、
はい、
その委員会には録音図書の制作をする部門の職員、展示図書の担当、
はい、
図書情報課の貸し出し担当とレファレンスの担当職員が出席いたします。
何人ぐらいでやるんですか？
5、6人といったところです。
あ、はい、でそういう人が意見出し合って、はい、この本にしようよっていうふうに決めていくわけですか？
そうですね、今こういった図書が話題になっているので、展示あるいは録音で作ってもらえないかしらとか、シリーズで作ったこれが評判がいいので、次回はいつ頃出るのでもう着手登録かけませんかとか、そういった話題もあります。
あ、そうですか、はい、じゃあそれがまず第一段階ですよね、
はい、
でそこから進むと、じゃあこの本にしようってことに決まると、
はい、
そこからどんな風なまたプロセスになるんでしょう？
そこからは、すでに他の施設が着手登録をかけていないかということを調べます、はい、
うん、
でそれで幸いにして着手登録
がまだどこも、手をつけてないぞってことになると、
私どもが作りますということで、サピエ図書館にうちが作りますっていうことで登録をするんですね。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそのサピエ図書館の方が、
はい、
いやそれはまだ手ついてませんよとか、
はい、
もうすでに録音されてますよとか、
はい、
その辺を全部把握してるわけですね。
はい、
はは
い、制作を決めたら本当に早くに着手登録をしませんと、例えば午前忙しいのでちょっと午後にっていう時、そのちょっとの差で、よその図書館が着手登録をかけてしまったことがあるので、
はい、
その辺のところは非常に慎重に臨んでいます。
あ、そうですか、はい、それも随分気を使う作業ですね。
そうですね、はい、
でそれでもし無事に展示図書館さんどうぞって話になったら、
はい、
さあ次はどうしますか？
はい、次は図書を入手しまして、
はい、
その朗読者さんにお渡しして、で下読みと下調べ、この段階が非常に大切なんですけれども。
そうでしょうね、
はい、図書をお渡しします、
うん、
である一定期間下読みと下調べをしていただいて、
はい、その一定期間というのはどのくらいなんですか？
一定期間っていうのは、小説やエッセイなどの場合にはもうほとんどこう始めから終わりまで内容を把握する程度で済みますけれども、
はい、
料理の本ですとか、
料理の本ね、
そうですね、あと実用書などですと、
はい、
図表がありますときにはどこでどういうふうにどういう、
は
い、音声に変えるっていうことが非常に大切ですし、それは欠かせない作業ですので、
はい
はい、1ヶ月近くかかる場合もあるんですけど、
そ
こにどれだけきちんとできるかで、出来上がる図書の 内容にも関わってくると、
そうですよね、はい、
感じております。
やっぱりグラフがあったりとか、はい、写真があったりとか、はい、そういうものをどうやって、はい、その音声的に説明していこうか、ご覧のようにっていうわけにいかないですもん ね、
そうですね、はい、
ラジオの世界と同じでね、
はい、
どういう分野の本によって、はい、それによってやっぱりかかる日数って違ってきますよね、
そうですね、であとは専門書になりますとどういう方が利用してくださるかしらということを考えますと、はい、その難しい文字だからといって説明をすべて入れたらいいっていうふうにはならないんですね。
そうですね、
その辺のところも考えて、こちらから提案させていただくようにしています。
あ、そうですか、はい、じゃあ、まあ読み手の方にその本を預けていろいろ調べてね、はい、これなら読めるぞってなります、
はい、
そうすると、はい、今度こちらのスタジオに来て読み始めるってことですか。
そうですね、はい、週に1回は必ず来ていただくっていうことが原則になっています、
はい、
スタジオは1コマ3時間から3時間半なんですけれども、だいたい2コマくらいお使いになって、
あ、6時間から7時間ぐらいね。
そうですね、はい、それで、はい、で、あるところまで読んだら聞き返して、
はい、
ご自分の気がついた範囲で読み誤りなどは例えばその日のうちに読み替えておくか、それを人によってですけれども、とにかく最初から終わりまで読んでしまって、で気分が変わって自己モニターっていう方もいらっしゃいますけれども、それはもうご本人にお任せしています。
そのペースは本人にお任せして、
はい、
でその録音した素材っていうのは、はい、うちに持って帰るような感じになるんですか。
そうですね、今はボランティアさんでも、ご自宅にパソコンをお持ちの方はいらっしゃいますので、例えばこの部分のファイルいくつまでこれに入れてくださいということで USB メモリーをお預かりして、はい、で職員のパソコンにつないで音源をダウンロードしてお持ち帰りいただきます。
あ、そうですか、
はい、それで、ご自宅で自己モニターをしていただくと、やはり少し早くできますね。
そうですよね、
はい、
でもその作業はとっても大事ですよね。
はい、私もですけれども勘違いもありますし、文字を追ってその音声を聞いていると、
はい、
その読み誤りに気がつかないということもありますので、ですので読み上がった音声は別の方、第三者の耳でもう一度聞くっていうことを、それが構成というふうに言ってますけど、
そうですね、
はい、良い録音図書作りには欠かせない大事な過程です。
本当ですね、
はい、録音図書はその誤読がないことは当たり前ですけれども、はい、こういう地名や人名がきちんと調べられているか、それから巻末に参考文献があるような場合には、きちんと署名と著者名が読まれていないと、間違った情報をそれ聞いてくださる方に提供してしまうことになりますので、私たちの段階でしっかりと、
いわゆる注釈みたいなやつは、その場で読み終わって、
はい、
これはこっから引いたもんですよみたいなことを、とがきみたいにしてやっぱり録音していくもんなんですか。
ですね、できるだけ原本に足さない引かないっていう、
あ、そうかそうか、ありのままを本来録音しなきゃいけないんだけど、ただそのまんまだと通じないぞっていう部分も中にあるでしょうからね。
そうですね、はい、例えば強調の意味で他のところと書いてゴシックで書いてあったりするんですけども、はいはい、そこのところはやや強調する程度でいいのか、例えばその著者が本の中でゴシック部分はこういうつもりで書いたっていうような場合には、読み手の方が強調しているつもりでもそれが聞いてる方に伝わらない場合もありますので、どれがその著者が意図しているところかっていうのが分からないといけないっていうこともありまして、楽しい作業でもあり難しい
確かに
ところですね。
今伺った中でもかなりの手間とそれから皆さんの注意力、
はい、
こういうものが研ぎ澄まされてないと大変なことになっちゃいますね。
そうですね、雨の日も風の日も高田の馬場まで来ていただいて、でその何かお役に立ちたいということでやってくださってるんですけども、
そういうボランティアの方の力がね、
はいはい、でもなんかこちらが要求することがあまりに多岐にわたっていて申し訳ないなっていうふうに思うことしきりです、
だけどね、
はい、
利用者の利便性というかね、
はい、
利用者が気持ちよく使ってもらうっていうのは目的ですから、
そうですね、
それを達成するためにはどうしたらいいのかって逆にこう辿ってくるとね、やっぱりそれは制作家の人は、
はい、
いろんな意味で厳しくやらざるを得ませんよね。
そうですね、やっぱり譲ったり譲られたりだと思うんですね。ただ、やはりその内容に関わってここは政策の担当職員として踏ん張らなくちゃいけないっていうところは、きちんと説明して納得して気持ちよく読んでいただくようにしてます。
あの録音図書を作る際いろんなこと注意されてるということを今伺ってきたんですけども、やっぱりボランティアの存在って大きいですよね。
ボランティアさんなくしては私どもの事業は成り立ちませんし、大勢の利用者さんに毎月図書を提供することもできないと思うんですね。ですので、こちらとしては担当職員としてさせていただけることは、調べ物のお手伝いとかこういうもので引くと分かりやすいですよというようなことをアドバイスさせていただいたり、今の図書でその検索の仕方が生かされないにしても、次に同じようなものが出てきた時に、ボランティアさんが自信を持って取り組んでいただけるように、何かすぐにこう効果が出るかどうか分かりませんけれども、
でも積み重ねですよ。
そうですね、
地道な積み重ねですよね。
はい、
では最後にですね、番組を聞きのリスナーの皆さんにメッセージお願いできますでしょうか。
利用者さんはその聞かせていただく、作っていただくっていうふうに思いの方が多くて、例えばああいうところをもうちょっとこんなふうに読んでいただけるとよかったとか、こういう声がなかなかないんですね。ただこの間、図書の中で突然無音が10秒あるっていうふうにおっしゃって利用者さんがいまして、
無音が10秒って結構長いですよね。
長いんです、それでその方は とてもいいアドバイスをくださいまして、何々という本の何ページの全体での時間でいうと1時間10分くらいのところだったかなっていう、そこまで情報をくださったんですね。でそれを調べてみましたら、やはりその無音を読み手の方は無音っていうことが伝わるように10秒無音だったんですでそれはこれからも利用される図書ですので、以下半ページにわたって冒険が続きますっていうふ
う
に注意を入れて新たに編集し直そうということになりました。何かお気づきの点がありましたら、利用者さんからも、お声をいただきたいと思ってます。
本当ですね、
はい、
いや我々ではなかなか気づかないこともありますしね、でより良いものにしていっていただければと思います。今日は日本展示図書館図書制作部録音制作課上野目玲子さんとお送りいたしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。